Verizon. Web Security News。ウェブセキュリティニュース。通信技術企業世界最大手の一つ、ベライゾンがグローバルな視点からインターネットセキュリティ、ウェブセキュリティの今を伝えるプログラムです。お話を伺うのはこの方。
ベライゾンジャパンの森マークです。よろしくお願いします。
はい、ベライゾンジャパンシニアソリューションズプリンシパルセキュリティの森マークさんです。進行は私ちぐさです。そして前回からお届けしています、マークと仲間のここだけの話、皆さんで一緒にせーの、まあ、ここ。
いやもう本当に、ね、かなりネタになってきてますけど。
無茶ぶりにも答えていただいてありがとうございます。
すごく汗が出ます。
一緒にまあここ、言っていただきました。ゲストの方々今回もお迎えしています。マークさん、改めてご紹介お願いします。
はい、株式会社エボルト社長の里見さん。
里見です。よろしくお願いします。
お願いします。
そして、大手製紙グループ部長の森田さん。
森田健太郎です。
よろしくお願いします。
お願いします。前回はお二人のご紹介と実際の社内でのセキュリティ対策の実情についてお話を伺いました。今日はそこからさらに深掘りをしていこうと思っております。今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
ゲストを迎えてお送りするマークと仲間のここだけの話、前回からの続きになりますが、前回はマークさん、ちょうどね、森田さんが、結構発注をもらうときに未だにファックスでいただくことが7割くらい、
そうですね。
で、まあそのやっぱ紙の個人情報だったりとかっていうのの管理をする必要があるというようなお話もありましたよね。
でも元々のあれですもんね、紙をどういうふうに安全に守るか、機密性のあるものは機密性を保ちながら保管していくのかっていうのが情報セキュリティの始まりなわけですよね。だから未だに、ファックス、お客様の意向でファックスを、受け付けなければいけないという事情からすると、特にね、鍵をかけているきちっとしたファイルキャビネットにあるっていうのは、情報セキュリティ上とてもいいことだと思いますし、やっぱり逆にそこから派生していく話がいっぱいあるのかなと思うんですけどね。例えば今どういうことをやっていかなければいけないのかっていうところから深掘りしていければなというふうに思ってますよね、はい、今日はね。
会社の意向としては、そういうなるべく紙のやり取りっていうのは今後は減らしていきたいっていう DX 化みたいな流れもあるんですか。
そうですね、やっぱ現場が忙しいというところは、イコールやっぱ簡単にどう発注するかっていうシステム化をしていかなきゃいけないので、うちもそういう受発注のサイトなんかを作ってるんですけ ど, そちらの方に移行していく。で、一つのデータで連携して形状から発注までできるってところは、やっぱこれからやっていかなきゃいけないかなと思ってますけどね。
里見さんは前回サイバーセキュリティに特化したね、この番組はそうですけれども、里見さんの会社も、はい、もちろん IT にまつわるいろんな事業をされてますけれども、はい、紙で鍵をかけたところに、紙を保管するっていう行為自体は悪くないとおっしゃってましたよね。
はい、
そのデータになって、こうサイバースペースに登場する瞬間、いろんなもっと危ないことが、
そうですね、
始まってしまうというような解釈というお話がありましたけれども、ではじゃあいざ DX 化進んで、データ化するってなった時に、どういう点に一番気をつけてそのプロセスっていうのを進めればいいんでしょうか。
そうですね。なんで、森田さんとか今まさにその業務が手作業、で多分、OCR 今ディープラーニングでどんどん手書きのものも読めるようになってきてるんで、結局データになっていっちゃうんですよね。で、今までは紙だったんで正常でいい、ところがデータになっちゃうっていうのも、そこからですね、意識を変えなければいけないので、じゃあ、もちろん注文ですから顧客データもろデータになってきますと、そこのところで今まで成長してたからいいんだじゃなくて、今度はデータ化されたものに意識がないと、簡単に流出する危険性が出てしまう。情報漏れるっていうのは外部からの攻撃と内部からの流出と2つあるので、法人で持ってるデータの価値ですよね、どういう価値があるのかっていったところを改めて森田さんのところでも考えるべきかなとは思ってます。実際紙ベースのものをデータ化したいっていう案件を今何社か携わっていて、 っぱ手打ちなんですよね。でそれをこうファックスできたものをいかにデータ化して、でもその時点でデジタルの情報を守るっていう概念になりますので。
ファックスも漏れるの？
ファックスは漏れない。
いや、
まあ、盗聴しなければ。
だけど、これあのね、陰謀論のお話になっちゃうかもしれないですけど、要は聞いてる人はいると思ってください。で一応 NSA が電話、スマホ、そういった情報を全て集めてるんですよ。でキーワードで悪そうなことが出てきたらピックアップする。だから漏れてはいないかもしれないけど見られてる可能性はあるんですよね。陰謀論性
ファックスでも？
ファックスでも。
で
意外と有線の方が傍受しやすかったりするんですよね。だから携帯電話とかスマホだと技術的にその会話を盗聴するっていうのは難しいけど、普通の電話回線だと間に入っちゃえば聞き取れちゃうんで、そういうのはあります。本当にそういった情報を探したい人は必ずやるんですけど、ね、一般業務してたり一般的に LINE のやり取りしてたりスマホで電話してても全部見られてると思って行動しながらの、そんなね大変なことをやり取りしないっていうのが一番ベストです、セキュリティ上では。
では改めてお伺いしますけれども、それぞれの会社のサイバー攻撃に対する取り組みとして現在課題だって思うことどんなところでしょうか。森田さんいかがですか。
まあ、やはりお客様がその介護施設とか病院がやはり多いの で特にその介護施設、まあ、高齢者の情報、まあ、どこに住んでる、ここにこう、まあ、配達するとかですね、そういった個人情報なんかもこうあるので、まあ、そういう情報が漏れると今その高齢者しか住んでないとか一人で住んでるとかですね、そういった情報が漏れてしまうと今その流行りじゃないですけど特流とか訪問販売みたいなところは非常にそういうところに情報が行ってしまうと問題になってくるし、やっぱりこう、まあ極端な話、精神に関わる部分になってくるので、そこの情報はしっかりと管理しなきゃいけないかなと思ってますね。
ありがとうございます。里見さんはいかがですか？
そうですね。まあ、今おっしゃってた通りで、企業として持ってるデータの性質を抑えなければいけない。取引してるんで、やっぱり個人情報ってのは、どうしても、あるはずなんですよね。そういうものをも漏れないようにする、先ほど言ったその外からの攻撃、内部からの流出、これを意識すべき会社としてですね、でいうことでいろんなものが守られる、そういうリテラシーを企業さんたちは持つべきかなと思ってます。はい、
ありがとうございます。リテラシーの点では森田さんの会社では年に1回e ラーニングのように、メールが来て必ず見ないといけない e ラーニングのコンテンツがあるというお話聞きました。具体的にどのような内容なんですか？毎年それは更新して内容が変わっていくようなものなんですか？
まあ、自分自身がそのどのレベルの e ラーニングがレベルが高いのか低いのかもわからないので、もうその e ラーニングが来たものをやってるだけなんですけど、まあ結局その素人目からするとメールの添付知らないものは開かないとか、あとはこういうアドレスはちょっと危ないよとか、そういった内容がほとんどなので、そんなにこうレベルの高い e ラーニングではないんですよね。だからそういうところの教育だけで本当にその徹底されるのか守られるのかっていうのはちょっと疑問かなと思ってますけどね。
専門家のマークさんと里見さんの目からご覧になって、もう一歩踏み込んだのでこういうようなサービス使ったらとか、こういう社内で取り組みをやったらいいよっていうのもありますか？
まず e ラーニング1年に1回やっているということなので、それはもちろんいいことですし、あとはやっぱ社内での啓蒙活動、前回お話しいただいた時に、担当者の数だとかもお話ししていただきましたけど、その担当者の方々がじゃあこういうこと知ってよっていうことを、例えば1ヶ月に1回啓蒙活動してくれると、やっぱりメールが来た時にそれを読んでどういうふうに感じるかはそれぞれなんですけど、今例えばこういう攻撃が流行っている、ああいうことをやられる、で先ほど の森田さんの話にもあったように、高齢者も若い人も関係なく、やっぱりちょっと気にかけてくれるとセキュリティも 少し自分も気にしようかなって思う気持ちになると思うんで、それが重要かなって思います。1年に1回だとね、どうしてもあ、そういえば去年やったなで終わっちゃうことが多いんで。
でも森田さんの会社の e-learning はあのアップデートはされていて、新しい項目が増えたりとかもしてるんですよね。
そうですね、あの2年前に比べて、あの生成 AI とかそういったセキュリティ対策なんてところの教育もあるので、
うん、
まあ、かといって身近にこう最近角川さん、
はい、
まあそこのこう雑誌の紙なんか売ってるんですけど、最近ランサムウェアか何かで結構お金を要求されて、でシステムが一回止まったんですよね。なのでその発注ができなくて、その雑誌が出せなかったっていうことがあったんですよね。だその辺、まあ同じ業界ですし紙も使いますし、まああとはそういう出版社なんかは結構なんていうんでしょう、趣味趣向の情報が多くて、であの辺同人誌とかよくやってますし、あとはなんていうんですか、最近流行りのなんとかラブみたいな漫画雑誌あるじゃないですか。
ボーイズラブ、
ああ BL、 はいはいはいはい、はい、
ああいうものも誰がどういう風に買ってるとか、ああいう出版社さんは持ってるので、それは本当にそこの自分のね、そのところに直結する情報でもあるので、やっぱり身近にそういうお客さんがそういう風になってると、ちょっと意識が高くなってるところあるのかなと思いますね。
うん、新しい項目に生成 AI が登場したとおっしゃってましたが、これ生成 AI の登場でセキュリティのあり方みたいなのもなんか変わってきたり、気をつけなきゃいけない項目が増えたりとか、
うん、さとみさんの会社で今例えばお客様でどう生成 AI に対してどういう考えをお持ちになってるのかなって聞きたいですよね。
すごくキーワードとしては上がってきてますね、うん、やりたい。ただこう実用的に使おうっていう部分だとあるのは、社内の業務の問い合わせを生成 AI に覚えさせて回答させたいっていうリアルなところ。業務で言うとですね、あの生成 AI で全部なんとかしてくれるってわけではないので、結局自分が気づかなかったこととか忘れちゃったこととかっていうのを代わりに出させて見た人が活用するっていうような、まだレベルですよね、うん、全部やらせ動くほどのものではないっていうのが、うん、まあ、ある程度の企業さんは理解してますね、うん、だセキュリティに対しても生成 AI で全部防御するなんてことはないと思ってますし、うん、それを言ってきたらうちは、うん、引いちゃいます
でも今あの、はい、機密情報なんかをね、この生成 AI に情報としてフィードしちゃいけないとか危ないとか、うん、そういうなんかこう知らないとやってしまいそうなことってあるじゃないですか、う
ん、でもそれがまさにあのさっき森田さんの話で、うん、社内で生成 AI をどういうふうに使っていいかっていうことを、うん、一般ユーザーに対してまず会社から言わなければいけない、うん、ベライゾンでもあのアクセプタブルユーセージポリシーがあって、うん、基本的には一番いいのが使わない方がいいんですよ、うん、で、うちもあのやっと社内の生成 AI のプラットフォームができて、それを使うならいいと。
あ、なるほど。
でさっきの里見さんのお話に戻って、うん、本当に営業の、例えばプレゼンテーションを作るときに、お客様こういうお客様でこういうことをやりたい、それに沿って提案の情報を出してくれて、そういう形の使い方でも、どちらかというと今年の、私のいろんなところでまた話しているところでは、生成 AI やはりセキュリティの業界でも生成 AI 使って攻撃しようぜっていう話はすごく出てるんですけど、実際の攻撃はまだ一切ないから、まだそこまでね守んなくていいっていう部分があるんで、来年が2025年26年が生成 AI の攻撃が楽しみです。
楽しみにしちゃダメ
守るために何をしなければいけないのかを考えるのが楽しみ。
いいですね、はい、ありがとうございます。さあお時間はあっという間で、このじゃあ続きはお三方はあれですね、美味しいお酒と一緒に、
はい、そう
ですね、行かれるんでしょうか、
はい、どうでしたね、
お二人ともでもあのこういうポッドキャストの収録みたいなのは初めてでいらっしゃいました。
初めてですね。
もう初めてです、ね、緊張してます。
あの最初ヘッドホンでちょっとテンション上がってましたもんね、お二人とも
上がってましたね、
声がよく聞こえるみたいな、マイクを通してヘッドホンからみたいな いかがでしたか、今日あのマークさんと、ね、普段とは全然違うスタジオの中っていう環境だったと思いますが。
そうですね、逆に森田さんの会社の状況っていうのをここまで聞けたっていうのは感動ですね。
リアルなお話でしたね、
はい、
本
当にリアルですね。
森田さんはノリノリだったけどね、里見さんがあって感じでした
ね。でも考えながら里見さんも、ね、こういうところにやっぱりなんか新しいソリューションとかサービスのヒントがあったりするんですか。こういう風にな状況の会社があったらこういうのがあったらいいなってひらめいたり。
あ、そうですね、実際、まあ、森田さんがクライアントだとしたら、お客さんの状況を聞いて、あ、こういう考え方があるんだ、じゃあこういうセキュリティが重要なんだ、運用が必要なんだっていうのは結構お客様からこう教えていただけるというかありますんで、まあ、今日は非常にお客さんっていう目線で見れたのは新鮮でした、
はい、ありがとうございます、はい、森田さんはいかがでしたか。本当にいろいろリアルのお話ししていただいて大変感謝しております。
いえいえ、もともと FM がすごく大好きで、でまあこういうのに出るのが夢だったところもあって今回マークさんに誘っていただいて本当になんか夢が叶ったなっていうところで、もうずっとデイブフロムとか、あとは最近で言うと野村邦一さんのラジオとか、あの辺がすごく大好きで、あとおまけでスナックラジオみたいな、あの辺よく聞いてるので、本当にこういうこうブースでお話をするっていうのは初めてできて、本当にちょっと感動してます。
なんだ、最初に伺えばよかったですね。そんな思いをお持ちだったんだったら、
ね、
曲紹介のパートとかご用意すればよかったですね。
本当ですよ
ね、
ね、ジングルの紹介してもらえばよかった
ね。じゃあ次回はぜひ曲、好きな曲とね何かリクエスト曲とご自分で曲紹介していただいたりするくだりを用意しますんで、また遊びに来てください。
はい、ぜひよろしくお願いします。
前回そして今回と2回にわたって本当に貴重なお話していただきましてありがとうございました。ゲストは株式会社エボルト社長の里見さん、そして大手製紙グループ部長の森田さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
Web Security News。 2回にわたってゲストを迎えてお送りした Web Security News、 いかがでしたか。マークさん、いかがでしたか。
やっぱり ね、一般企業の一般ユーザーのお話を聞くと、うん、やっぱりすごく新鮮な感じがしますよね。セキュリティを売ってるとどうしてもセキュリティのことしか考えなくなっちゃう。でもそうじゃなくて、みんなが使ってくれてるものに対して何を守らなければいけないのか、どういうふうにやっていくのかということを考えさせられました、
うん、はいね、ぜひ聞いてくださっている方も、自分が携わっている仕事はこうだけど、うん、よくよく考えると最終的にはああいう情報にもつながってるし、こういう情報も持ってるなみたいな、そういうことも考えるきっかけになってくださったらいいですよね。
そうですね。
さあ、そしてオーディの番組ページからメッセージを送っていただけるようになったので、ぜひ今日とか今回とか前回のお話を聞いて、ああ、じゃあうちはこういう状況だな、そうそうそう、じゃあこれはどうなんだろうっていう質問があったらぜひ聞いていただきたいですし、はい、
まさに今日のお話のについてのコメントもね、うん、お聞きしたいですよね。
感想いただきたいですね、はい、番組ページのメッセージフォームというタグをクリックしてメッセージお送りください。お待ちしています。さあ、そしてマークさん、またご出演が、
はい、12月20日金曜日、16時半ごろインター FM のデイブフロムショーに今年最後の、生出演させていただきますので、ぜひ聞いてください。
はい、ぜひチェックしてください。ウェブセキュリティニュース、ここまでお届けしたのは
ベライゾンジャパンの森マークと
ちぐさでした。